新約聖書の中に多くの手紙が収められている教会の指導者であった使徒パウロにとりまして、今日のこの手紙の受け取り人であるテモテという人はとても大切な人でありました。パウロの伝道の足跡については使徒言行録に詳しく載っていますが、その16章のところで今日のテモテという人が登場してきます。その時のパウロはペトロというあの主の十二弟子の筆頭とも目される人と激しく対決し、また第一回目の伝道旅行を共にしたバルナバという同僚とも意見の衝突が起こって、ついに別行動を取るまでになる事態に至っていました。いわば孤立化するというんでしょうか、一人ぼっちになってしまうような、そういう事態の中で、その数ヶ月後と思われるおよそ紀元50年の夏と、まあ、書物にはあるんですが、この孤軍奮闘するパウロにまるで神からの贈り物のようにこの人テモテが与えられたのでした。最初に出会ったのはまだテモテが20歳ばかりの20歳過ぎの頃ではないかと思われます。この青年テモテはパウロの助手として伝道に伴い、ずっとパウロの傍らで彼を支え仕えていた人でした。パウロに対して並ぶもののないほど無視に、つまり自分をなくして彼の最後に至るまで忠実に仕えていったのがテモテであったのです。この手紙を書き送っている時にはパウロは獄中にあり、囚われ人となりながら、この自分の伝道の働きを一緒に担ってくれた若き友のことを、彼は私の慰めだと言いながら、教会の指導者として成長したテモテに宛てて、この手紙を送ったのであります。私たちの教会も、東京神学大学のすぐ近くにある教会として新学生をお受けする特別な恵みを与えられてきております。そして新学校での学びと訓練を終えて巣立っていった若き伝道者たちが日本の各地で本当にコツコツと一生懸命伝道に励んでいることを知っております。送り出したその時を思い返す中で、パウロがテモテのことを思い、テモテに対していつも心を注ぎながら書き送ったこの手紙のことは、そういう特別な恵みを与えられている私たちとしては、ある意味では深い共感を持って読むことができるのではないでしょうか。さて、テモテもこの手紙を受け取る頃には、教会の指導者として成長していたようです。ところが、 彼が牧する教会の中に異なる教えと言われるものが入り込んできて、教会を食い物にしようとしていたのです。今日のテモテの手紙の一章のところを見ていただきますと、作り話や霧のない系図に心奪われてしまう人たちがいたというのです。あまり詳しいことまでは残念ながら分かりませんが、本当にキリストのこと、最初の教会や弟子たちのこと、正しく語り伝えられた福音の言葉ではなくて、作り話が出てきている。あるいは霧のない系図、そういう血のつながりや、そういう人と人とのつながりに重きを置いていく。そういうことが起こっていたようです。また、立法の教師でありたいという人が出てきて、無益な議論ばかりをしている。旧約聖書に記されている立法について、あれやこれやと、その信徒たちの徳を高めるような話ではなくて、無益な議論ばかりをしていた。そういうことが起こってきたのであります。イエス・キリストによって与えられた救いとは一体何か、福音とは一体何ぞや、そして教会とは一体何か、その一番大切な、一番根本にあるものをきちんと確認していく必要が出てきたのです。指導者として責任を負っていたテモテに宛てているこの手紙ですが、それはパウロもよく知っている彼の牧する教会の人々に向かって、その一番大切なことを改めてきちんと伝えようとしているのです。このテモテへの手紙の第二章のところから、祈りについて、あるいは監督について、奉仕者の資格について、一つ一つ丁寧に丁寧に、教会という共同体が、群れが、本当に一つになっていくための秩序を教え、示してきて、今日の短い14節から16節に、教会とはどういうことかということを、短く言ってさらに続けていこうとするわけですが、今日の16節のところは皆さん何かこう、なんでこの言葉が突然入ってきたんだろうかと思われるかもしれませんが、おそらく教会とはこういうものだと一生懸命伝えようとする中で、思わず当時のこの教会の人たちが歌っていた賛歌、賛美歌ですね、それがこう口をついてほとばしり出てきているような、そういうとこなのです。教会とは何か、教会とは神の家だ、一言で言うならそこに帰結します。教会とは神の家だ。家というのは集会場ではなく作業所でもなく、議会のようなところでもなく、人が住むところ、生活するところであります。つまり、一時的に何かの目的で集まって、一時的にそこに留まって、またいなくなってしまうようなところではないわけです。逆に、帰ってくる場所です。日本語では家に帰ってくるときにはただいまって言いますね。英語だと確か私は家にいるよという言い方をしてたと思います。家というのは帰っていくところ、 そう言ってもよいでしょう。日常の生活の場、寝食を共にする場所、神の家というときに、神が教会において私たちと一緒に住んでくださっているのだということになるでしょう。ずっといつも神が共にいてくださる場所、それが教会だというのです。この家に住むという関連で、先日の小金井地区の家庭集会で学びましたことをここに改めてご紹介したいと思うのです。今小金井地区の家庭集会では賛美歌物語と題して、恵泉女学園のずっと指導者として先生としておられた大塚野百合先生がまとめてくださった御本を元にしながら、賛美歌のこのが誕生してくる次第、あるいはそれを生み出した人たちの信仰についてずっと見てきています。先日は実はちょうど賛美歌の39番、日暮れて夜もは暗くという賛美歌を扱いました。私たちの日本語のこの54年版の賛美歌では夕べの賛美歌として収められています。この39番、日暮れて夜もは暗くという賛美歌は、ヘンリー・フランシス・ライトというイギリスの牧師の作であります。このヘンリー・ライト牧師は1793年に生まれている方ですが、お父様は陸軍の士官で、スコットランドで彼は生まれるのです。しかし誠に、不幸なことにと言いましょうか、不運なことに、このヘンリー・ライトさんがまだ幼い時に、このお父さん、そしてさらに続いてお母さんまで亡くなってしまいまして、彼は孤児となってしまうのです。その後アイルランドの孤児院施設で育てられまして、大きくなるのですが大変優秀な青年となりまして、アイルランドの首都であるダブリンのトリニティカレッジで学んでいくことになるのです。不遇な境遇にあった彼は試練を通してかえってその魂に深みが与えられていったようです。人間にとって試練というものは何かこう心をねじ曲げていってしまう働きもあるいはあるかもしれません。しかしこのヘンリー・ライトさんは父を母を幼くして失って、ある意味では苦学しながら、でも魂の深みというものを与えられていく。それがどういうふうに現れるかといいますと、詩作、詩を作っていく、そこに現れたのです。このトリニティカレッジ在学中に、彼はその生み出した詩によって三度も三回も賞を得るまでになったのであります。大変有能で素晴らしい才能を持ったこの青年でありました。輝かしい将来を約束されたかに見えた彼でありましたが、牧師としてこのヘンリー・ライトさんが使わされていった場所は、イギリスの南部の西端にありますコーンウォール州マラザイアンという小さな町であったそうです。 彼はこの世的な成功を望まず、教会の世界にもやはりあるんですね。有名な教会、大教会でこう名を上げて行こうというような野心というんでしょうか、野望というんでしょうか。彼はそのような成功を望まず、野心も持たず、素朴に、純朴に、ただ主に従って苦しんでいる人々の友となることを心から喜んで働いたそうです。そのようなある時、友人の牧師が病に伏せ、ついにその死を迎えるような事態に至りました。ヘンリーさんはその友を見舞い、その病床の傍らで、その友達のために一生懸命彼を慰め励まそうとしたようです。20代のこの若いヘンリー・ライトは、その友のために何とか光を見出そうと苦闘したようです。死に臨んでいる友達に向かって、どんな慰めの言葉を語るべきかもわからず、彼はただただ祈ったそうです。そしてついに、ある一つの確信が与えられていく。その大切な友を、神が天国に導きたまい、祝福を与えてくださるのだと。その牧師であり、友である人は、まさに神の招きを信じて、安らかに召されていったそうです。この経験は、ライトにとって、自分の信仰をもう一度捉え直す、大きなきっかけとなったそうです。小さい頃から、もちろん教会で育ち、キリスト教の信仰の中で大きく成長してきた彼でありますから、信仰のことなどは当然よくわかっているはずです。しかし、20代にして、自分の大切な友を天に送るというこのことを通して、彼は、もう一度信仰の確信というんでしょうか、根本を示されていったというのです。そして、この経験に基づいて書かれて生み出されていったのが、賛美歌の336番、主イエスよ十字架をというあの賛美歌になったのだというのです。今はちょっとその336番まで触れる時間がありません。先に進みますが、1823年、30歳になった時に、このヘンリー・ライト氏は、コーンウォール州の今度は東側、デボン州、ブリックスハムというところに移動になりました。まあ、人事移動でありますが、ここはやはりイギリスの最南端の海岸にある小さな漁村であったそうです。大都会の大きな教会や、あるいはさまざまな肩書きなど、いわば中央の政界やそういうものとは全く縁のない、富や権力を持つ人々とは縁のない素朴な漁民たちが、漁師たちが住んでいたところで、新しくできた教区であったそうです。彼のような詩人肌の教養ある牧師は、 普通はあまり喜ばない認知だとさえ言われますが、申し上げましたように、野心のない彼は喜んでそこに赴き、以来24年間死に至るまでコツコツとその漁村で牧会伝道に励んだのであります。夕べの賛美歌として、日暮れて夜もは暗くというあの賛美歌、今までは彼が自分の死に際して、自分の人生を閉ずるにあたってこの詩を作ったのではないかと言われていたのです。彼は喘息、呼吸器系の病気を患っておりまして、54歳でしたかの若さで亡くなるのですが、その亡くなる前に書かれていたと言われていたのですけど、実はどうもそうではない。なんとその25年前にすでにその草稿が、最初のこの簡単にバーッと書いた詩が書かれていたものをですね、このライトさんがいわば自分の人生を閉ずるにあたり身の回りのものを片付けていた、その時にですね、25年前に書き綴ったこの詩の言葉が埋もれていたのが出てきたというのです。25年前に書いたその詩はどんな事情だったかといいますと、以前の前のですね、そのコーンウォール州の西の方の小さな町でいたときに、まだ20代です、そこでですね、若き伝道者牧師として教会のある老人の臨終に呼ばれていったのであります。私たちは教会の牧師の仕事というのは、こうやって毎週毎週の日曜日の礼拝において御言葉に仕える働きがもちろん大事な働きの一つですけども、しかし同時に大牧者であるイエス・キリストから託された信徒たちを本当に天国に、神の御国にお送りするのも大事な仕事だと言えると思うのです。ライトさんも20代の若い牧師として託された信徒たちを毎週毎週一緒に礼拝を守りながら守り支え、そして最後人生を閉じようとする方の傍らでそれを見守り見送ろうとしていくわけです。多分25年前ですから29歳ぐらいだと思いますけど、ある一人の老人がついに召されようとするときに、彼は生涯忘れることのできないある感銘を受けたというのです。それはその病人が臨終のとこで最後に言った言葉でありました。それは一緒にお泊まりくださいという言葉なのです。ん?と首をひねるかもしれません。一緒にお泊まりください、英語だと Abide with me という言葉だそうです。一緒にお泊まりください、臨終の言葉としてはどういうことなのだろうかと思いますが、これは聖書の中で復活したキリストがエマオというところ村に向かう弟子たちと一緒に歩いていったときに、村にやっと着いたときに傍らにいる人が自分たちの愛する主であることにまだ気づいていない弟子たちが、村を通り過ぎていこうとする主に対して どうぞ一緒に泊まってくださいって言った言葉であったわけです。復活された主を引き止めようとした言葉でありました。 Abide with me、 一緒にお泊まりください、一緒に泊まってくださいっていうのが人生の最後の言葉だった。それを聞いた若き29歳のヘンリー・ライト牧師は、何でもないようなその小さな言葉に深く打たれた。そして彼の脳裏からこの言葉は離れず、おそらくすぐにこの39番の賛美歌となっている詩を書き留めたのであります。しかしそれは世に表されることなくずっと埋もれていました。以来25年四半世紀を過ごし、1947年このヘンリー・ライト氏はいよいよ病状が悪化し、ついにイタリアへの転地療養を決意いたしました。その9月4日の日曜日、そこまで分かっています、9月4日の日曜日、病状が悪化しており、家族が止めるのも振り切って、彼は礼拝の講壇に上がり、いわば告別説教をしたのであります。講壇まで張って上がったと言われています。そして、身支度を整え、いわば旅立ちの準備を整えて、彼はイタリアへと向かうのです。しかし、その前に、このイギリスの南端の漁村の海岸の岩の上で、25年前に書き留めたこの詩に、もう一度手を加えて残していったのでした。彼はついに目的地のローマにたどり着くことができず、フランスはニースの近くマントーネというところで天に召されていきました。彼が25年前に出会ったある一人の人の最後の言葉、それがもう一度自分自身の最後の旅立ちにあたって見出して手を加えていった、この賛美歌39番となっている詩には、原歌元の歌には8節あるのでありますが、この最初の1節と2節だけご紹介したいと思うのです。大塚ぬいり先生の、いわば訳でかなり直訳に近いものだと思いますが、こういうふうに紹介されています。1節、私と一緒に住んでください、夕暮れですから闇が深まっています、主よ私と一緒に住んでください、他の助け手や慰めが逃げ去るとき、よるべのない者の助けである主よ私と一緒に住んでください。2節、人生の終わりが迫っています、この世の喜びは薄れ、栄光は過ぎ去っていきます。変化と衰退が私を取り囲んでいます。変わることのない主よ、私と一緒に住んでください。こういう歌です。この歌で大切なのは、Abide。 という言葉です。この言葉には滞在するという意味のほかに、文語古語、英語の古い英語では住むという意味があると大塚先生は紹介してくださいました。ヘンリー・ライト氏は一時的な滞在ではなくて、いつも常時住んでいる、住むという意味でこのアバイドという言葉を使っている。実は日本語の賛美歌にも、あるいは欧米のイギリスやアメリカでの賛美歌でも8節ある中で多少省略されているのですけれども、省かれている原文の第3節には次のように歌われているのです。私が求めるのは、主よ、私を一別し一言かけて去られるのではなく、身弟子たちと一緒に住まわれるように、親しく身を低くし、忍耐をもって自由に交わってくださることです。そうあるのです。一時的滞在、英語ではサージャーンというんでしょうか。一時的滞在ではなく、一緒に住んで、アバイドくださることだというのです。ひとときだけ自分のそばにいるのではなく、自分と一緒に住んでくださいというこのヘンリー・ライトの願いを表すアバイドには、彼の主イエスに対する必死の思いがあふれています。この第三節は日本語の賛美歌のみならず、英米の賛美歌でも省かれているのはとても残念だと言われます。日本語に訳されました賛美歌39番は、日暮れて夜もは暗く、我が玉は糸寂し、夜べなき身の頼る主よ共に宿りませ。命の暮れ近づき、夜の色か移りゆく、とこしえに変わらざる主よ共に宿りません。世の闇押し迫りて、いざないの声しげし、時の間も去りまさで主よ共に宿りません。死の針いずこにある主の近くましまさば、我かちてあまりあらん主よ共に宿りません。十字架のくしき光、閉ずる目に仰がしめ、見境にさむるまで主よ共に宿りませ。主よ共に宿りませ。日本語として私は大変美しくよく訳されていると思います。この歌を私たちは歌いながら、そこに込められている思いと祈りを私たちは胸に抱くことができます。まさに主が共に住んでいてくださることを切実に願う祈りなわけです。その場所が、戻りますけど、教会だというのです。教会は日曜日だけ集まって、また自分の家元のところに帰っていく、戻っていく、つまり一時的に来ている場所ではないというのです。確かに空間的には、時間的には皆さんのお家や職場や持ち場からここに集まってきて、そしてまた帰ってきます。しかしそういう物理的な時間的なこととしてではなくて、私たちのこの教会という共同体、群れは神の家だ。そしてその神の家というのは、まさに神が私たちと一緒に住んでくださっているものなのだというのです。この家は真理の柱と土台であるとも言われる。 真理というのは間違いのない正しさとも言えますが、同時にこう人と人との、あるいは神様との関わり、関係性で言うならば、それは決して裏切られることのない真実とも言い換えてもいい。その真理とは、主イエスご自身そのお方だと言って16節では、先ほど最初に申し上げたように、おそらく当時の教会で歌われていた賛美歌の言葉が引用して歌われてくるわけです。肉において現れ、すなわち誠の人となり、霊において義とされ、すなわち十字架と復活によって全く罪の許しをである義をもたらし、天に上げられ、世界中に述べ伝えられるイエス・キリストこそ真理そのものだと歌い上げているわけです。やや分かりにくいかもしれませんが、真理とは、真実とは、イエス・キリストそのお方そのものだと歌い上げているのです。それは言い換えるならば、その真理、真実とは、イエス・キリストによって与えられた救いの約束が決して破棄されることなく、どこまでも誠実に守り続けられているとも言えるのです。私たちの不信仰や弱さにもかかわらず、それでも守られている真実として、主が柱となり、土台となって私たちと一緒にいてくれているのだ。そこに私たちの救いがあるわけです。そこに何度でも立ち返ることができる源があるのです。先ほどの家と住むということの関連で言えば、主が真理であり真実であられるから、教会という家においてどこまでもいつまでも私たちと一緒に住んでくださるのだということなのです。そしてその素晴らしさ、その喜びが歌となってこう湧き溢れてくる。39番は夕べの賛美歌として、朝の礼拝ではなかなか歌うことは実はないのですけれども、しかしやはりこの賛美歌を口ずさみ歌っていくように、私たちは主が神の家として私たちと共に住んでくださっている、そのことを同じように、これこそ真実なことだ、これこそ真理だと言って歌い上げていくことができるのではないでしょうか。賛美歌というのは不思議な力を持っています。聖書の御言葉そのものが一番本当は力があると言えるのですけれども、でも私は教会の皆さんをお尋ねし、特に病気や痛みの中にある方をお尋ねしていくときに、賛美歌を一緒に歌うと本当に大きな力をそこに与えられていきます。今では便利な賛美歌演奏機というものがありますものですから、オルガンが弾けなくてもそれで番号を押しながら静かに伴奏を流しながら枕元で一緒に賛美歌を歌うことがあります。その時に本当に、ああイエス様一緒にいてくれるんだ、私は大丈夫だ、そういう安心安堵とともに涙がこぼれ落ちてくる、その辛さや悲しさを賛美歌とともにこう洗い流していく、涙とともに洗い流していくような姿に触れるのであります。私たちはこの柱であり土台である、真理だ真実だと言われているこのイエス・キリストを御言葉によって証し、あるいは賛美歌を口ずさみながら証しし伝えていきたい。私事でありますが、私の祖母はよく賛美歌をいつもいつも口 口ずさんでいたそうであります。台所に立っていても、何か手仕事をするにしても、賛美歌をそうやって歌いながら、神の家である教会の柱であり土台である真理を証しし伝えていく、私たちもそうでありたいと願います。そしてその真理に、真実に生きる幸せと喜びを本当に身をもって表していきたいと心から願うのです。